こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。共感の論理、日本から始まる教育革命は、教育社会学比較教育を専門とする渡辺雅子が日本の国語教育、とりわけ作文取り方教育を、AI 時代とポスト近代社会に必要な能力を育てる営みとして捉え直す岩波新書である。著者の関心は、感情を共有することだけを指す素朴な共感論にはない、五感を伴う経験を書き、読み合い、他者の内面を想像する過程が利他性と共同性をいかに形成するかを社会の構造変化と結びつけて論じる。本書は経済合理性や競争を中心に据えてきた近代の教育観を相対化し、政治経済法社会という複数の論理を使い分ける多元的思考を教育の課題として提示する。日本の教育を無条件に称賛するのではなく、見過ごされがちな文化的資源を変動する世界への応答として再評価しようとする教育論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、近代の矛盾を経済領域の肥大化として捉え直す本書の出発点は、教育方法の細かな改善ではなく近代社会そのものへの問題提起である。著者は政治経済法社会という4つの領域が分化した近代を視野に入れ、中でも経済の原理が過度に優勢になったことが格差競争、自然からの人間の切断といった問題につながったと見る。この見取り図では、教育もまた測定可能な能力、効率、就業可能性を優先する制度に傾きやすい。したがって本書は、共感を単なる優しさの教育として追加するのではなく、社会を支える価値の重心を移す論点として扱う。著者がポスト近代の価値として掲げるのは、利他に基づく少ない方が豊かな社会である。これは成長や知識の獲得を否定する主張ではなく、経済的な尺度だけでは公共性や自然との関係を判断できないという指摘である。教育を社会変革の周辺的な手段ではなく、価値観を再生産し更新する基盤と位置づける点に本書の射程がある。次に、作文で異方教育に埋め込まれた他者理解のカリキュラム。本書の最も特徴的な論点は、日本の作文教育を遅れた表現指導とみなす通念を問い直すところにある。経験したことを五感に即して書き、自分の感情を言葉にし互いの文章を読むという営みは、書き手に自己理解を促すだけではない。読み手が自分とは異なる生活感情事情を具体的に想像する契機にもなる。ここで育てられる共感は、抽象的な道徳的命令として相手の気持ちを考えることではなく、表現された経験に向き合う実践から生じる。著者はこうした作用を作文教育の隠れたカリキュラムとして捉える。重要なのは、感情表現を評価のための型にはめることではない、経験を言語化する力と他者の表現を受け止める力が結びつくことで、社会的に関係を理解する回路が作られる。本書は、従来は感覚的非論理的と批判されがちだった国語教育の側面に、 AI では代替しにくい対人的理解と共同の土台を見出している。さらに、政治経済法社会の論理を応還する多元的思考共感を重視する教育は、しばしば批判的思考や論理性と対立するものとして理解される。本書はこの対立図式を取らない。著者が構想する教育では、共感的利他主義を基盤にしつつ、政治経済法社会の4つの論理を状況に応じて使い分ける多元的思考が求められる。例えば、社会問題には資源配分や効率を問う経済の観点だけでなく、権利やルールを問う法の観点、権力や合意形成を問う政治の観点、人間関係や相互扶助を問う社会の観点がある。一つの正解を素早く提示する能力だけでは、こうした論点の衝突を扱いきれない。本書における論理は、冷淡な形式的推論ではなく、異なる目的と判断基準の存在を理解し、それらを区別しながら考える力である。作文や読解はその多元性を学ぶ入り口となる。表現の目的や文章様式によって何を伝え、どのように根拠を組み立てるかが変わるためである。共感と論理を接続していることが、本書の教育論を単純な上層教育から隔てている。そして、段階的な作文読教育を新しいリテラシーとして設計する。本書は理念の提示にとどまらず、第3章で読み書き思考する力を一体として育てる教育のグランドデザインを扱う。中心にあるのは、文章様式に応じた段階的な作文教育と読解教育である。文章を書く目的は一様ではない。経験や感情を伝える文章、情報を整理する文章、根拠を示して主張する文章では、必要となる構成や言葉の選び方が異なる。著者は複数の書く方を学ぶことを、形式だけを覚える訓練ではなく、異なる思考方法を身につける過程として位置づける。読解についても、内容を正確に再生するだけでは十分ではない。文章がどのような目的で、どのような論理により組み立てられているかを見極める必要がある。 この構想では、リテラシーは個人の学力指標に限定されず、他者と共同し社会に参加する能力に広がる。また、日本の来歴を文化資源として知ることも、閉鎖的な伝統礼賛ではなく、現在の判断に利用できる知識を得る営みとして組み込まれている。最後に、日本教育の再評価を、国際的な教育の均質化への問いにする。本書は日本の国語教育に可能性を見出すが、日本の教育はこのままで良いと結論付ける本ではない。むしろ比較教育の視点から世界の教育が効率、測定結論と根拠を重視する特定のモデルへ均質化していくことの限界を問う。その文脈で、体験から書き始め、感情を共有し、他者の立場を理解する日本の作文教育は国際競争に遅れた痕跡ではなく、別種の教育資源として再評価される。ただし、共感は常に望ましい結果を保障する万能な能力ではない。内輪への同調圧力や異論を言いにくい関係に転じる危険もあり得る。そのため、著者が多元的思考を合わせて重視することには意味がある。共感を出発点にしながら、政治経済法など異なる論理で検討し直すことで、感情的な一致を批判的判断へとつなげる必要がある。本書の独自性は、教育文化の違いを優劣の序列に還元せず、社会課題への応答を可能にする複数の知的資源として比較しようとする点にある。結論として、本書は国語教育の意義を改めて考えたい教師、学校管理職、教員養成に関わる人、教育社会学や比較教育の読者に特に適している。また AI の普及によって、人間が何を学ぶべきかを問い直している保護者企業で、共同や対話の課題に向き合う人にも論点がある。実用書のように即効性のある授業手順だけを示す本ではないが、作文読解、感想文といった日常的な活動を自己表現、他者理解、社会参加の連環として見直す資格を与える。教育改革論には、能力評価、デジタル化、国際競争を中心に論じるものが多い。その中で本書は、近代資本主義の構造的な問題から出発し、日本の小型作文教育を社会原理としての共感と接続する点で際立つ。さらに、共感を情緒に閉じ込めず、政治経済法社会の論理を使い分ける思考力と組み合わせるため、伝統礼賛や道徳論に終わらない。満潮、論理的思考とは何かの問題意識と併読すれば理解は深まりやすいが、本書単体でも教育における書くことの意味を広く問い直す刺激的な一冊である。ご支援いただける場合は、渡辺雅子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。